今朝私たちに与えられた神様の御言葉は、ハバクク書3章16節から19節までの御言葉です。旧約聖書1468ページにございます。それを聞いて私の内臓は震え、その響きに唇はわなないた。腐敗は私の骨に及び、私の立っているところは揺れ動いた。私は静かに待つ。我々に攻めかかる民に苦しみの日が望むのを。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を消せず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる高台を歩めさせられる。指揮者によって伴奏をつき。最近の何年間、本当にこの世界的にいろんなことが起きています。皆さんもご存知のように、コロナの災いがなかなか終わることなく続いています。その中で本当の多くの人々が苦しめられ、また医療従事者やいろんなそこに関わる人たちも共に苦しんでいます。またウクライナとロシアの戦争も続いていて、その中でも多くの者たちが自分の願いとは裏切って苦しみを受けていて、また互いに苦しめ合っています。また地区環境も私たちの過ちによって破壊されていて、地球温暖化が進められていることが私たちの肌から分かるようになっていますね。本当に最近の私の、この神戸もそうなんですけれども、ちょっと東南アジア的なこう気候になっているように感じています。その中で、いろんな収穫物も少なくなり、また戦争のせいでも本当に経済的にも苦しんでいる状況であります。またそれは世界的なことだけではなく、私たちの個々人の中にも私たちの望んでもいなかったいろんなことが起きているでしょう。もちろん私たちが神様に感謝し喜ぶべき幸いなこともたくさんあったかと思います。しかし見えないところで私たちの臨時の中に苦しんでいる人たちも本当に多くなっているんじゃないかなと思います。その中で私の救いの神は何をされているでしょうか。この状況、ご自分が作られたこの世界を見ながら、そこで苦しんでいる人々を見ながら、主なる神は何をお考えになっているでしょうか。本当に私たちのこの人間の歴史に主は今も働きかけておられるでしょうかという疑問が起こるかもしれません。また私たち一人一人の人生にも本当に神様の恵みの技が離れているように、その寂しさと孤独感に囲まれている人もいるかもしれません。その時、神様を信じるキリスト者である私たちはどのように行動するべきでしょうか。このように神様の御前に集まって礼拝する時、もちろん神様の救いへの感謝、私たちの愛と恵みへの喜びを持って礼拝をしますが、肌で感じるこの苦しみとまた虚しさの中で、私たちは本当に心から喜びの賛美を、感謝を主に捧げることができるでしょうか。そのような私たちの状況と似たようなことが今日の聖書箇所にも記されています。ハバククはユダ王国が滅亡される前の何十年間の間にわたって活動していた預言者でした。 まあ、その当時のユダは神の民として神の言葉、律法に従わず、むしろ不正と偶像礼拝に歩んでいました。神様の命じられた通り、神様の愛と正しさに従って互いに助け合い、特に弱く貧しい人々を助けるべきであったのにもかかわらず、ユダの人々は他の神を知らない国々と同じく、弱い人々から財産を搾取し、貧しい人たちを苦しめていました。神様を礼拝すると言いながらも、他の神々を礼拝し、神様の律法から遠く離れていました。その状況を見てきた預言者ハバククは、今神様に訴え懇願の祈りを捧げています。ハバククのこの嘆きの祈りがハバクク書の最初から記されています。一章の二節から共に見てまいりたいと思いますが、二節から三節ですね。一章の二節から三節、こう記されています。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目をとどめさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさないが持ち上がっている。なぜ悪を裁かないでしょうか。なぜこの国の神の民の不正と腐敗をただ見ているだけでしょうか。神に逆らう者たちが、むしろ正しい人たちを、弱い人たちを苦しめ、神の正義と律法を無視し曲げているのではないでしょうか、と神様に訴え、またその責任を取っています。これについて神様は次のように答えられますね。一章の六節から七節です。見よ、私はカルデア人を起こす。それは冷酷で凶悍な国民、地上の広い領域に軍を進め、自分のものではない領土を占領する。彼らは恐ろしく凄まじい。彼らから裁きと支配が出る。ここでカルデア人というのは帝国バビロンを指しています。神様はユダ民族の堕落と罪に対して、この帝国バビロンの侵略と支配を通して裁かれるとハバククに教えています。ハバククはこの言葉を聞いてびっくりしました。それは自分が望んでいた答えではなかったからであります。ハバククが神様に望んでいたこと、その答えは何だったでしょうか。おそらく神様は、四世紀の時代のように、力強い英雄や神の人が起こされ、その人が悪を行う者たち、ユダの指導者たち、また力ある者たちを罰して裁いて、再び神の律法と正義を取り戻すことを願っているぐらいだったかもしれません。しかし神の答えはユダ王国の内部から改革され、再び正義と律法に従う生活が回復されることではなくて、今いろんな国々を滅亡させ支配していて全てを破壊しているこのバビロンがユダ王国を裁くと言っていますね。この神のやり方についてハバククは再びもっと大きな声で嘆願して訴えます。一章の13節ですね。あなたの目は悪を見るにはあまりに清い。人の労苦に目をとどめながら、捨てておかれることはない。それなのになぜ欺く者に目を留めながら黙っておられるのですか。神に逆らう者が自分より正しいものを飲み込んでいるのに。また17節ですね。だからといって彼らは絶えず容赦なく諸国民を殺すために剣を抜いても良いのでしょうか。13節で神に逆らう者というのはバビロンを意味します。そして自分より正しい者というのはユダ王国を意味しますね。 ユダ王国は今も神様の御心に逆らって自分の好き勝手に生きている罪を犯しているのは事実であります。しかしバビロンというのは神を知ることもせずもっと大きい悪を行っている人々であります。だから彼らは欺く者、神に逆らう者でありますね。彼らより正しいもの、ちょっと正しいかもしれないですけど、ユダ王国は正しいものとハバクは言っています。なぜ神は善なる義なる神なのに悪を通して悪を裁かれるんですか。それはあり得るのでしょうか。それはたとえ正しいと言っても良いのでしょうかと言っていますね。本当に身の程知らずのこのハバククは神のやり方が良くない、間違っていると今訴えています。しかし私たちはどうでしょうか。このような気持ちになることはないでしょうか。神様のこの世を導かれ治められるやり方についてすべて同意できているでしょうか。また私たちの個々人の人生を導かれるその神の御手がいつも喜ばしいものなのでしょうか。むしろこのハバクのように訴えたくなることは、嘆きたくなることはないでしょうか。なぜこの世はこうなっているでしょうか。神は何を知っているでしょうか。なんでこんなことが私に襲いかかりましたか。どうして私にこのようなことを許されるのでしょうか。これはよくありません、よくないでしょうと聞きたいときはないでしょうか。このように声を上げているハバククに対して神様はこのように答えられます。ハバククの2章の2節から3節です。主は私に答えて言われた。幻を聞き知るせ。走りながらでも読めるように板の上にはっきり知るせ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。ここで走りながら読めるようにというのは、預言書、特に旧約聖書の中で預言者たちがですね、予言をするとき、それを表現する言葉であります。だから、この言葉を人々に告げ知らせるために、はっきり知るせと言っているのですね。また、板の上にはっきり知るせという言葉は、これは必ず成就される大切な神の予言であるという意味であります。したがって、ハバクにこれから与えられる神様の御言葉は、ハバク自身だけ、個人だけが知って終わる言葉ではなく、ユダの人々に予言して告げ知らせなければならない大切な話であるという意味であります。その神の、大切って言いながらも2章の残りの予言は読まないんですけれども、要約して言うと、その帝国バビロンも、やはり神の裁きの対象になるという言葉であります。神様が、たとえバビロンを通してユダを罰し裁かれましたが、だからといってバビロンの暴力と支配が正当で真っ当なことであるという意味ではありません。バビロンが犯した罪、また行動は神から見ては大きな悪行でありました。だからこそ神は彼らの悪に対しても必ず裁かれるという約束をハバククに教えます。しかしそれは今すぐではありません。2章3節の言葉のように定められた時に行われます。そしてそれはハバククにとって、またユダの民にとってはあまりにも遅すぎるように見えるでしょう。また理解もまたできないやり方でもあります。もし私たちがユダの民であるならば、またハバククならば何を願ったのでしょうか。 バビロンを通して自分たちを罰し裁かれるとしても、ちょっといい加減にそれを止めてくださること、早くもその痛みが苦しみが終わることを願うのではないでしょうか。神のバビロンに対する裁きが早くもなされて、ユダに対する攻撃と支配が短く終わることを願うのではないでしょうか。しかし神はその時をここでは話してくださいません。むしろハバクとこの啓示、予言を聞くべきユダの民にこう語られます。たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る。遅れることはない。そして加えてこの言葉を主は語られます。2章4節ですね。見よ、高慢なものを、彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ここで前半部の高慢なもの、また後半部の神に従うもの、人はがもう対比されていますね。ここで高慢なものはバビロンを指しています。バビロンの神様に対する罪とは高慢、傲慢であります。神様が彼らに力を与えてくださったのに、それを神からいただいたものではなく自分の力だと思い切って自分の欲望と思い通りに使っているのであります。それをハバクックで神様はこのように表現していますね。一章の十一節にちょっと戻ってみましょう。一章の十一節です。彼らは風のように来て過ぎ去る。しかし彼らは罪に定められる。自分の力を神としたからだ。自分の力を神とすること、彼らの力に頼ることがバビロンの罪であり傲慢でありました。バビロンが持っている力、富、栄光、名誉は神様が与えられたものであります。だからこそ彼らは神を恐れ、神の御心に従って、その力と富と栄光を使うべきでありました。しかし彼らは神からいただいたその力と富と名誉を崇拝し、それを誇示し、自慢し、傲慢になりました。神様を無視し、神の民であるユダと、また周りの国々を支配し、殺し、奪い、滅亡させました。ならば神に従う者、従う人とはどんな人でしょうか。それはもちろん記されているように信仰によって生きる人であります。ここでの信仰は神の主権、さっき言いましたようにこの世とまた自分の主が神であることを信じることです。私たちに与えられたこの命、力、能力、状況は神様の御心の中で私たちに与えられたことであることを信じることです。それはバビロンだけではなくイスラエルにも私たちにも同じであります。私たちに与えられたことに対して神様に感謝し、いただいたそれらを通して自分の欲望と思い通りに使うことなく消費するのではなく、神の栄光を表すこと、神の御心通りに用いること、それが神を信じる者たちの生き方です。反対に私たちに与えられたものが喜ばしいことでもなく、私たちの願っていない状況、理解できない現実、時には苦しみと悩みであるとしても、その中に神様の主権がある。そしてその主なる神は良い御心と知恵を持って必ず正義を行ってくださることを期待し、それを待ち望むことであります。むしろ恐れに挫折し、また諦めて放棄し、虚しさに、また懐疑の心に陥ってしまうことではなく、難しい状況であっても難しい現実であっても神様の御心を信じ、またそれを問いながら 自分が今何をするべきか神様に聞き従うこと、それが神に従う人たち、神を信じる生き方でありますね。私たちはどうでしょうか。神から与えられたものをむしろ崇拝しているのではないでしょうか。自分の健康が自分を守ってくれる、自分のお金が、力が私を平和に導くと言って、それがちょっとでも損なわれたら恐ろしくなり、また虚しくなり、また挫折してしまう、そのようなものにはなっていないでしょうか。いただいたものを通して自分の欲望通りに、自分を満たすために、自分の幸せのために用いているのではないでしょうか。ならばそれが神から見て傲慢であります。仮に神様が私たちを苦難と苦しみの道に導かれるとしても、私たちの状況や現実が理解できないものであっても、その後ろに、裏には神様がおられる。そしてその主なる神は私たちを作られ、私たちを愛される神であると信じること、それが神の御心に従う人、神を信じる人であります。この神のご計画、啓示を聞いたハバククは、神様のこの信仰に生きる、その信仰が与えられたようです。一章と二章では神様に訴え、自分の思いと判断が正しいと主張していたハバククが、三章ではこのように祈りを始めていますね。三章の二節です。主よ、あなたの名声を私は聞きました。主よ、私はあなたの御業に恐れを抱きます。数年のうちにもそれを生き返らせ、数年のうちにもそれを示してください。怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。さっきに自分の願いを神様に告げ知らせます。できるだけ早くこの裁きと罰が終わり、神の回復が与えられることを願っています。生き返らせてくださることを、早く示してくださることを願っています。しかし神様の裁きと怒りが正当なものであるということをまた認めていますね。だから怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。主の怒りは、裁きは、そのやり方は正しいのであります。しかしその中であっても、苦しみにある正しい者たち、主の民を憐れんで顧みてくださいと言っています。そしてなお驚くべき告白を神様に捧げています。三章の12節13節です。あなたは憤りをもって大地を歩み、怒りをもって国々を踏みつけられる。あなたはご自分の民を救い、油注がれた者を救うために出て行かれた。あなたは神に逆らう者の家の屋根を砕き、元井から頂に至るまでむき出しにされた。神が今バビロンを通してその憤りを表されること、国々を踏みにみじることは、神様ご自分の民、ご自分の選ばれた人々に救いを与えるためであるということを、ハバククは告白しています。神様の裁きがどうして自分たちへの救いになるのか、まあ、それはハバクくんわからないかもしれません。しかし神は救いの技を持って今裁きを与えてくださると。それが今あまりにも厳しく過酷なものであるとしてても、それを通して神様は私たちに救いを与えようとされているということを神様は見ることができるのであります。それが信仰に生きる、その信仰でありますね。神の必ずなされるその 約束を待ち望む信仰であります。私たちは何をもって神様が私たちを愛され救われるお方であることを信じているでしょうか。私たちに良いことが、良い出来事があるとき、私たちの願いが叶えられたとき、私たちの生涯人生に大きな問題がなく平和で安定的なとき、私たちに何かいい出来事が、いいものがあるときに、私たちは神を救いの神と喜んでそれを信じているでしょうか。神は、ハバククはそれとは逆の祈りを最後の時に捧げています。まあ、さっきには16節ですね。ハバククの3章の16節、それを聞いて私の内臓は震え、その響きに唇はわな泣いた。腐敗は私の骨に及び、私の立っているところは揺れ動いた。私は静かに待つ、我々に攻めかかる民に苦しみの日が望むの。今本当に矛盾した感情がハバククに起きています。神の言う通りになるとすれば、今からバビロンはユダ王国を滅ぼすために攻めかかるはずであります。でそしてその被害、苦しみに遭うのはただ悪いものだけではなく、ハバククご自身もその苦しみに遭うはずでありますね。それをむしろ確実に信じているから、知っているからこそ、ハバクックは今恐れおののいて震えています。しかしその向こうにある今攻めかかるその大きい大国、帝国バビロンが滅ぼされること、裁かれることをまた待ち望むとハバクックは言っています。今そのバビロンがいずれ滅ぼされるということを誰が信じ得るでしょうか。今そのバビロンはむしろ他の国々を、まあ、その前に本当にこう著しく活動していたアシリア帝国さえも滅亡させた大きい国であって、皆様バビロンといえばその中東の地方を長らく支配し続けた大きな国であることをご存知だと思います。それを、その栄光を、力を見ている人たちは、そのバビロンが滅ぼされる、滅亡すると EU、 この小さい国での植民地になるはずの国の小さい預言者の言葉を信じることができるでしょうか。しかしハバクックはその日を待ち望むと信仰を持って言っていますね。そしてもはや今身に見えていることから神の救いを、神の御業を、計画を計ろうとしていません。17節から18節ですね。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつかつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を消せず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。ハバクが今自分の前にあるもの、自分に見えるものから神の救いを図ろうとするのではなく、それがなくなっても、それが失われても、当たり前に自分にあるはずのことがなくなっても、それなのにも神は救いの神であって、その神のゆえに踊り喜ぶと賛美を捧げています。皆さんにとってのイチジク、ブドウ、オリーブは何でしょうか。羊と牛とは何でしょうか。神様から与えられているのに自分のものとしてあって当たり前だと思い切っているものは何でしょうか。健康かもしれません。さっき言ったように働く力、能力かもしれません。安全な状況、環境、安楽な生活かもしれません。しかしそれらがなくなっても、壊れても、損なわれても、神様を、その救いを、その愛と慈しみを信じることが、そしてそれを喜んで踊ることができるでしょうか。ここで神の救いとは、だから単純に災いと苦しみから私たちを救ってくださることを意味するのではありません。それを免せさせ、 逃げさせてくださることだけを意味するのではありません。ハバクもさっき言いましたように、やはりバビロンの侵略によって苦しめられたはずであります。ハバクもそれを恐れているのです。多くの正しい者たちも弱い人たちも神の裁きによって共に苦しみに遭います。しかしハバクはその災いと裁きを下される神を救いの神と呼んでいます。神は必ずこの世の悪と罪を裁かれ、善と正義を成就実現させてくださるからであります。それを傍観し見逃しておくことはありません。その方法と時が私たちがすべて理解することができず、また私たちの願う形ではないかもしれませんが、しかし神は必ずこの世に正義をもたらします。今私たちの目に見えるこの現実にも主は必ず義をもたらし、悪を行い神に逆らう者たちを裁かれるのであります。だからこそそれを神の救いとハバクは言っているのですね。そしてもう一つの救いは、神を信頼する者、自分の持っているもの、自分の力ではなく神を信頼し、それに生きる者たちを神は救われるということであります。しかしその救いは、さっきのその災いからの救いを意味しているのではありません。19節にこう記されていますね。私の主なる神は我が力、私の足を輪鹿のようにし、聖なる高台を歩ませられる。自分の足を輪鹿のようにし、高いところ、この高台、聖なる高台とありますが、まあ、基本的に高いところっていうなっているんですね、を歩ませてくださる。それは険しい山の上をですね、自由に飛び走る鹿のような姿でありますね。嵐を鎮めてくださる主でもありますが、嵐の中を上を歩ませてくださる主でもあります。だから苦しみがあっても、矛盾があっても、悪と暴力がはびこっているこの世の中で信仰に生きる者たちは、神の力によって、その信仰によって、その恐れにも虚しさにも負けず、挫折せず、倒れることなく、むしろ神の御心に従って、その栄光を賛美しながら、その救いの時を待ちながら、神に従い歩むのであります。だから神の救いを信じる信者たちは、この世の悪と災い、矛盾と理不尽を見ながらもですね、なんとかなるだろうとか、どうせ神の御心がなされるから私たちはただ待っていればいいという、その懐疑主義に陥るのではありません。傍観者になるのではありません。むしろハバクのように、自分の生きているこの世に対する悪と罪に対して訴えながら、悔い改めながら祈らなければなりません。そしてそこから示される神様の御心に従って、今自分にできることをなさなければなりません。ハバクも今神から与えられた啓示を人々に告げ知らせる使命が与えられているはずであります。私たちも同じであります。今もそのバビロンの時と同じように、悪人たちが力を得、その力を持って弱い人たちを苦しめ、また暴力と偽りを持って貧しい人たちのものを奪っている世の中であります。バビロンが支配しているその時代とはそんなに変わりはありません。そして黙示録では、このバビロンのようなこの世の支配がなおなお強くなると、だからこそ信者は信仰によって生きなければならないと教えています。だからこの礼拝の場は、ハバクのように神に祈りを捧げ、この世の罪に対して、また自分の弱さに対して神に訴え嘆く場所でなければなりません。そして御言葉から神の啓示を聞いて、その救いの計画を信じ、 今私たちの目に見える状況がどうであっても、神の御心に従って一歩ずつ自分の弱い足を運ばせなければなりません。それはこの大きいこの世の矛盾と悪に対して対抗するには小さすぎるかもしれません。しかし神はその小さいものに従順である私たち、神の救いを信頼し、それに挫折せず諦めず、神の救いに協力するその信者たちを通して、神の御業を、救いを、裁きを成してくださるのであります。この場がハバクの祈りを捧げたそのような聖所になることを願います。ハバクに与えられた神様の救いをあがめる信仰が私たちに与えられますように。どんな状況にあっても、苦しみといろんな悩みの中にあるとしてても、神様の与えられるその慈しみと愛をいただくことのできる信仰が皆さんに与えられますように、こう願います。お祈りを下げます。私たちの天皇お父様、本当にこれからこの世がどうなっていくのか先が見えない状況であります。経済的な危機がもっとひどくなるかもしれません。またこのコロナのような病が、また自然災害がなおなお増加するかもしれません。その中で私たちは小さすぎて恐れおののくしかありません。しかしこの世を作られた主は今も良いご計画を持って、正義を持って、救いを持って、この歴史を導いておられます。それを私たちは聖書から学んでいます。聖書に記されているすべての預言は成就され、今も神様のその約束に私たちは生きています。だからこそその信仰に生きることができるように導いてください。神の救いを信じ、救いの神のゆえに喜び感謝し、その希望を持って主に従って歩むことができますように。小さい力でありながらも弱い人たちを、隣人を助け慰め、神の平和と福音を伝えるものとなさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。